タネラジ。
どうも、オレンジです。
最近 TVer でドラマを見ることがあるんですが、ナホさんがちょうどびっくりした時と、ファーストサマーウイカさんがメンチ切ってる時でぴったり止まるんですよね。あれ、新機能なんですかね。ポンです。
世の中全部タネにしようタネラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ドラマ語り。ドラマの感想や考察、ドラマをきっかけに思ったことを語ります。今回は注目の2022年秋ドラマをチェックします。
はい、
ということでですね、毎シーズン毎期ごとに、ドラマが始まったらチェックをし、ドラマが終わったら、振り返るということを、まあ、繰り返してきておりますが、今期、10月期ですね、だいたい10月ぐらいから始まったドラマが、もう、ちょいちょいね、すでに第1回、第1話目が、始まっているというところでもありますので、このタイミングですでに放送、第1話の放送が終わっているものについて、チェックをしていければなと思っております。
はい。
では順に行こうかな、放送日順に行こうかなと思っているんですが、まずファーストペンギンですね。10月5日から水曜10時日本テレビ系という時間でやっているものです。あらすじ読みます。縁もゆかりもない漁業の世界に飛び込んだシングルマザーの奇跡の実話をもとに、森下芳子の、オリジナル脚本で描くリアルサクセスストーリー。寂れた港町に移り住んだ若きシングルマザー、これなんて名前でしたっけ、若さんでしたっけ、は、一人の漁師と出会い、漁船団の立て直しに協力することに。若は、素人ゆえの大胆さで革命を起こしていくということで、これ本当に実話なんですね。僕とほぼ同い年ぐらい、僕の一個下かなの方が実際に、とある町、どこだっけ、島根県のあたりでしたっけ、実際にその、漁港に行って、そこで改革を起こしたという実話が本当にあって、それを元にした、ドラマとなっているというところで、これまあ結構とんでもない展開がいきなり起きていて、本当かいなって思ってしまうところもあるんですが、まあ結構狭い世界というかね、漁業の世界は、まあ、漁協と実際に漁師の方々との関係性とか、あと漁協とその外の、まあ、国とか県とかそういうところとの絡みとか、いろいろと、もうすでにシステムができきっている世界に、そこに全然関係のない、業種にいた人が飛び込んでいって、どんどんどんどん、まあ、独自の考え方で、変わっていくっていうかね、新しい、魚の世間にへの流通のさせ方を模索していくストーリーになっていくのかなというところになっている。で、序盤は結構やっぱりその閉鎖されたコミュニティでもあるので、難しくていろいろと関係性、まあ、特にまあ中年のおじさんですね、それの象徴としての梅沢富美男みたいなものが出てきたりして、それとの絡みが結構難しいっていうところが序盤では描かれている話だったりして、
はい、
僕は結構まあ前のシーズン、ユニコーンに乗ってでしたっけね、スタートアップ系の、まあ、ドラマとして、始まったドラマがあって、まあ、スタートアップの世界、ベンチャー企業の世界を、まあ、どれだけリアルに、
教育関連
でしたね、なんですか、なんですか、
教育関連の話でしたね。
あ、そうですね。教育関連のアプリを作るって話ですね。そういう世界をよりこう具体的に見れるのかなと思っていたら、なんか思わぬところでこう恋愛要素がどちらかというと重点を置かれるみたいな形で、そこのリアリティみたいなものを追求していくっていう方向性にはちょっとあまりいかなかったなというところが残念でもあった中で、こちらはまあ業種とかその状態とか結構違ったりはしますけど、まあアントレプレナーシップというかね、企業家精神でどんどんどんどん突き進んで、 改革をしていくっていう話になっていく、そこら辺のなんかリアリティというか人間ドラマみたいなものを結構丁寧に描いている印象があるので、まあテレビ局とかもね、TBS と日本テレビで違ったりしますし、日本テレビならではの演出っていうのはやっぱり濃厚に感じてしまったりはするんですが、結構そこの部分、リアルアントレプレナーシップ、リアル起業家ドラマみたいなものをちょっと楽しむことができるのかなっていう、今のところは期待を持ってます。やっぱ奈緒さんがね、すごくずっとこの人は演技はいいですね。最初に見た頃からずっと演技が素晴らしい方だなと僕は見ていますけど、今回もすごくいい感じだなと思っているので、楽しみにしている作品でございますが、これポンさん見てるんですね。
はい、見ました。いや、僕は実は、これ坪口知佳さんという、
はいはい、
まあ、方がモデルになっていて、で結構ねメディアに出てらっしゃるんですよ。
カンブリア宮殿とか出てたんですよね。僕見てないですけど、
僕はラジオでお話聞いたりテレビでも見たりして、なんで、まあ、その、ね、女性活躍みたいな視点だとか、まあ、男性が非常に強い職場でどう働くかみたいな話ではあるんだけれども、そう、だからそっちから入ったので、僕は実話と思って見たんですね。だから、どう見たらいいのかなっていうのが、まあ正直な気持ちというか。
どう見たら、うん、
つまりさ、こういう厳しい社会を描くドラマって、結構、まあ見受けられるじゃないですか。女性が厳しいとか。まあ
基本的にそのドラマとしてね、こういうの特に仕事系だと何かしらの壁が必要ですよね。
そうそう。だけど、一方で、あ、まあドラマだからなとかさ、あとドラマだからちょっとやりすぎてんじゃないのみたいな気持ちでも見れたりするじゃない、
うん、
ステロタイプに描くというか。でもこのドラマはもちろんその演出は入ってんだけど、まあでも半分ぐらいこう本当の話だと思うんだよ多分、
うんうんうん、
いや、まあこのどこまでどうだって風な話を議論したいわけではなく、ただ現実として訳がわからないことが本当に起こっているんだっていうことを、やっぱ僕らはこう忘れがちだけど、そして世の中もっと進んでるとかドラマのように理想的に進んでると思いがちだけど、いやいや待てよっていうのが、なんかこう見てて自分にこう鞭打ちたくなったというかですね、そんな気持ちで見てました。
これから先もいわゆる、まあ、実話だからなんかドラマ的になってくる、まあ、時にね現実はドラマより残酷だって話もあったりするから、そういう話もあるかもしれないってことですもんね。
そう、ただオレンさんが言ったみたいに、いわゆるその業界ものを描くときにどこまで業界内部の、いわゆる リアリティというか、その実情に沿ったというか、例えばオレンジさんが編集とかライターの仕事をドラマで描いてたら結構突っ込みたくなるでしょ、
うんうん、
やっぱりさ、その辺のディティールどうやって描くべきか悩ましいところだと思うんですけど、なんかまあ大変だろうなと思うのは、やっぱこう説明台詞が増えるよね、どうしても。
そうですね、
うん、そう、だからその辺を見てると何かの PR 動画みたいにも見えてきたりもするのね。
うんうん、
まあ、だからそこを乗り越えていければ非常に面白いし、むしろそういう漁業のやり方とかそういうディティールを知りたいなっていう気持ちもあったりするので、その辺はこう果敢に進んでいただきたいなという気持ちでいたりしますね。
ちなみにあれですね、山口県の萩市というところですね、そこで成功し、最初に成功して日本全国に展開していったんですね。千葉とかね、鹿児島とか、
うんうん、あと、ちょっもう一個思ったのは、なんか、実際もどうだったのか分かりませんけど、女性が女性を守る、男性は男性として一体となってるってあたりの描き方をしてるじゃないですか。
うんうんうんうん、
あの辺ってオレンジさんどんな風に思うんですか？
ああ、僕はそういうことなのかなと思って見ちゃいましたけどね。
そうだよね。うん、まあまあまあ、そうなりがちな気もするけどね。なんか、まあもちろん性的な役割というのも大きい地域というのもあるんでしょうけど、ただこの男性側と、まあ今あえて言うけど、そっち側のリアルも描いてほしいなと思ったりした。
この若いお兄ちゃんいたじゃないですか、LDH 系の。
ああ。
あのお兄ちゃんとかはね、完全に味方でいてくれて。
まあまあ、そうね。あれはまあバランスみたいなことだけど、つまり、梅沢富美男とか、堤真一たちの、なんていうか、ある意味僕らにはステレオタイプに見えてる姿っていうのをもう少し深く掘ってほしいっていうか、彼らにもやっぱり現実があって飯食わせなきゃいけないとか、いうこともあったりもすると思うんです。で、その辺が、やっぱり、だからあの、二つの戦いっていうのは、リアルとリアルがちゃんとぶつかってるっていう意味だと思うのね。
うん、
なおさんの方が正しいっていう、そういう話では僕はないと思っているので、うん、そこをどうやって作っていったかっていう、だから、今でも、実際にこの坪内さんすごい、もう、喧嘩口調で話したりとかもするらしくてですね。
うん、
でそれはやっぱり、なんていうかな、いわゆる対立がいつか解決するものだ、ではなくて、対立しながら生きていくんだっていうようなところに描き込んでもらえたら、なんかより生々しくておもろいかなってちょっと思ったりします。
なるほど、ありがとうございます。では続いて、10月6日からスタートしていたサイレントというドラマですね。木曜10時からフジテレビ系、これ今期では僕が見てるそのテレビドラマ好きの中では一番話題になっている作品ですね。
うん、
川口春奈主演の切なくも温かいラブストーリー。8年前に一生かけて愛したいと思えた恋人ソウとの突然の別れを経験した紬は、ある日街でソウを見かけ、再び彼の存在を意識するようになると。ソウを探し始めた紬は、彼が若年発症型、両側性間音難聴を患い、聴力をほとんど失っていることを知るということで、
うん、
まあ徐々に、耳が聞こえなくなっていくような病気にかかってしまうキャラクターが登場するというところで、はい、まあ、なんか僕はすぐにこう想起したのは1個前の恋ですとかね、目が見えなくなってしまう人の役を、どうするしたあのー、杉咲花さんかが演じている日本テレビ系のドラマが先日もありましたけれど、僕はなのでこれ一応あらすじみたいなものを事前に放送始まる前にチェックはしていて、なんかいわゆるその難病ものというか、まあ障害者の方、障害を持たれている方っていうのを題として中心としたようなドラマだと思ってしまって、ちょっと見るのを避けるというか、うん、いわゆるなんだろうな、まあ、泣かせることを目的としている感動ポルノ的なものではないかっていうところに、なんか僕は組みしたくないというか乗っかりたくないという思いがあったりするので、そこを避けて見てはいたんですけど、うん、まあ、他のそのドラマを見ていて、そういうところも踏まえつつ、 今現在のその認識でアップデートされながらドラマを見てる方々は結構評価絶賛されているのを見て、あ、これは面白いのかもしれないと思って見始めてみて、うん、後から、TVer でですね、第1話第2話まで、現時点もう今どうなってるか分かんないですけど、第1話第2話両方とも見られたりしたので見てみたらば、うん、まあそこはやっぱりある、まあ、もちろん題として使っているという前提として、まあそれは一部分で、とにかくこの主人公たち、川口春奈さんとか目黒蓮さんとかの恋愛模様っていうものをとにかく丁寧に丁寧に描こうとしているドラマなんだなということが分かって、そこら辺はちょっと僕がうがった目で見てしまっていた。もちろんその要素というのはとても大きいし、そこの一部分について、世の中に理解をするというか、こういう病気があって、こういう状況があって、こういうふうに、耳が聞こえないということで、この後、なかなか喋れなくなってしまうという役なんですね、そうという役が。それで、まあ、手話を通じてしかコミュニケーションを取らなくなる人だったりするんですけど、なぜ彼がそういうふうになるのかみたいなところも結構丁寧に描こうとしていて、そこら辺はすごく信頼も受けるし、うん、ドラマとしてもすごく作り方丁寧だし、まあ初回からもう完全に僕はいつかこの声を思い出したらきっと泣いてしまうという坂本龍一さんとね、有村架純さん主演のドラマを想起するような音楽、あとは脚本もちょっとなんかそういうのを構成とか人物人間関係のね構成とか含めてすごく想起させるようなドラマで、ああこれはすごく好きなドラマだなと思って今のところ第2話まで、見ているところ、次は第3話かなというところでちょっと見続けていこうかなと思っているところです。 ね。はい、意外と風間俊介さんがね手話の先生をやっていたりとかしてすごくいいんですよ。その単純に、うん、いわゆるその障害者の方々に関わる人たちに受ける善の面ばっかりを今まではやっぱり描き続けてきた、まあそういう人たちはすごく心優しいいい人なんだろうなみたいな描写がされてきた中で、そういうことばかりじゃないんだよってことを風間俊介さんの役がすごく体験をしていて、現実はもちろんみんな世の中で生きている人間だから、それぞれいろいろな特性個性があっていろんなことを考えているっていうのは当たり前のことだっていうところをちゃんとドラマの中でやろうとしているところがあって、そこら辺の、光の面と影の面とみたいなものをちゃんと描こうとしているところも今のところは好感を持って見ているし、風間俊介といえばやっぱ坂本雄二、特にフジテレビドラマだと印象が強いので、なんかそこら辺も坂本印みたいなものを強く個人的には感じて、坂本雄二ファンとしてはなんか好きになる要素だったりする。ちなみに脚本家の方もフジテレビのシナリオ大賞の最近の受賞者のかな、28歳ぐらいの結構若い方ですけど、その方も坂本雄二に憧れて脚本家を目指されたっていうところでもあったりするので、座組がかなり意識されて、プロデューサーもいつ恋のプロデューサーですねとかっていうのはあるのかなと思います。はい、
見てみたい。
うん、では続きまして、ドロンジョですね。これはワウワウプライムで10月7日から金曜11時という時間で始まっているんですが、池田エライザ主演でタイムボカンシリーズヤッターマンのキャラクタードロンジョの過去を全く新しい視点から解釈し、ドラマ化。ドロンボー一味を結成する以前、壮絶な境遇の中で生きる若き日のドロンジョを描くということで、これね、結構びっくりします。多分僕だからヤッターマンもそんなに思い入れがないとかそんなに見てきてない状況で、
うん、
ドロンジョのなんとなくのパブリックイメージというか、なんか黒いちょっとセクシーな感じの服を着ているキャラクターで悪役でみたいなイメージを持って見始めたら、普通に最初ボクシングドラマから始まるんですよ。
ボクシングドラマ、
ボクサーなんです。
池田エライザさんが
演じる役が、
ほうほうほう。
でそのライバルがアイちゃんって多分ヤッターマンの人ですよね。ヤッターマン側の主人公の女の子なのかな、山崎ひろなさんが演じるってるんですけど、なんかそれがすごくライバルで、
はい、
まあボクシングの大会とかでも結構しのぎをトップを争うみたいな女子ボクサー対決同士の関係性でみたいなところから始まる話で、
うんうんうん、
すごいリアルなんですよ。リアリティのある世界の話が続いているから、うん、なんかこの後よくわからないロボットみたいなの出てくるのがちょっと理解ができないところではあるんですが、今のところはそういう初回、僕まだ第1話までしか見れてないんですけど、初回はボクサードラマから、でもそこら辺のそのボクサードラマとしてのクオリティみたいなものはすごい高かったです。結構えぐい描写、やっぱり金曜11時でワウワウっていう場所だからこそのその暴力シーンのえぐさ、内藤英介さんっていうね、霞荘だっけとか結構えぐいバイオレンスな描写をする映画監督は今回演出で入ってらっしゃるので、そこら辺はリアルだし痛そうだしっていうところは初回では感じていて、で初回の最後にちょっととあるとんでもない展開があってみたいなところから物語が展開していくらしいんですが、どうなっていくんだ、どうやってドロンジョになるんだろうっていうのはすごく楽しみであり、ちょっと不安でもありみたいな、そこら辺の描かれ方はね、ちょっと楽しい、見守っていきたいなと思っている作品でございます。
惹かれてます ね、
いいです
ね。
やったまって結構好きなんでしたっけ、ポンさん。
まあ僕は世代もありますけど、まあ、ずっと見てましたよ、タイムボカンシリーズ自体をね。
そうなんだ。
だから要はこれタイムボカンシリーズってドロンジョのその悪玉トリオっていうのはずっと同じ声優さんが、まあ実質同じ3人として出てきてるから、はいはい、ずっとまあ見ていて、正義は変わってるけど悪は同じで、特にその中でも一番人気なのがこのドロンジョ。まあ全部同じ
な。リーダーですよね、一応ね。
そうそう。ずっとのび太くんがやってるんですけど。
はいはいはい。
旧のび太くんの声なんですけど、うん。だからね、そう。思い入れもあるし、あと彼らの悲哀っていうのも僕らは知ってるわけ。
は。過去って今まで描かれたことあるんですか？
直接の過去はないんだけど、うん、まあ、 昔はこうだったみたいなのをチラチラと、それはもうパロディ的にやったりはするとか、あと、ま、ドロンボ一味側を描くっていう風なアニメもあったりしたんですね。
へえ。
そうそう。だけど今回はもう本当に、まあ、いい意味での、二次創作というか、
うんうん
うん、ここまで深くやってそうなものは僕ちょっと知らないですけど、なんか面白いよね。うん、ドロンジョを使った遊んでるというか。いいと思います。
そうですね、創作の創作ですからね、そういう意味で結構どうなっていくのかなっていうのは、まあ、楽しみにしているところでもあります。30分でね、毎回見やすいかなと思います。
はい、
続いて、孤独のグルメシーズン10ですね、テレビ東京系、10月7日から、まあ、これ説明はいらないかな。あ、まあ、一人で、井の頭五郎さんがいろんなとこ飯食いに行って、それで一人で語ってるっていうドラマですけど、うん、やっぱね、俺これ結構肝なのは、なんか題材の選び方というか、毎回その、まあ、日本全国になってますね。初回はちょっと地方行って、2話目は東京なのかな、目黒のあたりのお店でしたけど、うん、なんかそのお店、はい、孤独のグルメを楽しめそうなお店を決めてから多分、そこにまつわるドラマみたいなものをどんどんどんどん膨らませていくんだと思うんですけど。
あ、逆からね。はい。
初回が、なんかよくわからないけど、スーパー、テレビショッピングの、なんだっけ、レジェンド松下さんみたいな、
う
ん、
はい、
キャラクターを、あれ、キムと、はい、なんだっけ、コンビ、お笑いコンビのキムの、なんだっけ、忘れちゃった、インディアンス。
ああ、はいはい。
インディアンスのキムじゃない
方。田淵さん。
田淵さんがそういうのを演じていて、最初何か商品を井の頭五郎さん、まあ、個人商社なんで、個人商社にこういう商品欲しいんですよって相談し始めたと思ったら、途中から自分自身が持ってる商材を売り込むレジェンド松下に変わっていって、はい、いきなりプレゼンテーションを始めていくんだけど、それを始めていくとその店にいる他のお客さんが、それ私も欲しい、それ私も欲しいってみんなが言い出すみたいな展開から始まって、井の頭五郎が頭を抱えるみたいな展開が始まるんですけど、
はい、
意味わかんないじゃないですか、
はい、はい、まあまあ、でもなんかそういう、なんか謎のね、お遊びがあそこに入るよね。一芝居入れるというかね。
何かしらそのお腹を空かせる要因、ストレスみたいなものを一回入れるんだけど、そのストレスの選び方がちょっとどうかしてるっていうか、現実離れしてる話をやってくるから、うん、まあ、そこら辺も含めてなんか楽しむところなのかなと思いつつ、うん、これだから孤独のグルメのフォーマットがあると、もう何でもいいわけですよ。そこに起きるドラマは何でもいいから、何でも実験できるという意味では、ちょっと一番こう、この世の中のドラマの中で挑戦ができる場所なのかもしれないって僕はちょっと思ったりするんですよね。
そうね。なんか無駄な伏線とかじゃなくて、一発一芝居シチュエーションで、本当3分ぐらいしかないよね、あそこね。
序盤はそうですね。
そう。あそこは本当に、ね、いい女優が出ても、本当に短くパッと済ませるから、あそこ好きですよ、僕も。
いやいや、遊んでるなと思って、これはちょっと、まあ、シーズン10まで来てるんだよね。過去作をちゃんとちょっと遡ってみると、思いもやらないことをいろいろしてんじゃないかなってちょっと思ったりもするので、
うん、
ここは意外と注目ポイントかもしれないなと思ってますし、やっぱ飯食うところ、僕も結構意識して東京都内だったりするといろんなところ食べに行ってるつもりなんですけど、全然知らない店がちゃんと出てくるので、さすがだなっていうところは思ったりするので、はい、これからも、うん、まあ、癒しの、ね、グルメドラマとして見続けていきたいなと思っております、うん、
はい、
続いて、推しが武道館行ってくれたら死ぬ、10月8日スタート。こちらは結構深い時間ですね。テレビ朝日で毎週土曜の深夜2時半という時間帯です、累計発行部数100万部超えの同名コミックをドラマ化、地下アイドルと熱狂的ファンの関係を描く青春コメディ。フリーターのエリピオは地元岡山のマイナー地下アイドルチャムジャムのメンバー1位マイナーに人生の全てを捧げていた。その活動はやがて周囲を巻き込んでいくというところで、まあ僕原作が結構好きだったので、そこら辺をベースにしてくれてるならいいなと思ったんですけど、やっぱテレビ朝日ならではの演出で、なんかちょっと抜けたコメディ感とか芸人の起用の仕方とかちょっと難しいなと思うところもあるんですが、いわゆるその、はい、地下アイドルを応援する人たち、ファンの方々の、まあ、共通言語というか、業界用語的なものをちゃんと説明して してくれて、あ、この人たちはこういう世界でこういう言葉を使って生きてるんだみたいなことを分かりやすく説明してくれているし、意外とそのドラマの作り方、脚本とかもなんか過剰な演出、いわゆるオタク像みたいなものを作ることなく、なんかこういうオタクの方々はいるんだろうなとか、僕も見たことがあるなみたいなところの描かれ方はしていたので、そこら辺は結構丁寧だし、これ岡山を舞台にしてるんですよね。地下アイドルとかだったら、まあ、秋葉原とか分かりやすいところで言うと舞台にすればいいところを、岡山の地方の地下アイドルみたいなところをやってるからこその、なぜか岡山の名産品、初回はエビ飯みたいなやつが確か紹介されたと思うんですけど、うん、なんかのちゃんと PR も兼ねているドラマになっていて、そこら辺ちょっと資本関係がどうなっているのかちょっと分からないんですが、
勘ぐってんね。
岡山 PR ドラマとしても、ちょっと僕岡山1回か2回行ったことあるんですけど、あんまりね、ちゃんとピックアップできてないところもあったりするので、そこら辺も知れるという意味では面白いかもしれないなと思ってちょっと見始めているところです、うん、まあこういうねアイドルの業界とかあんまり詳しくない人とかにはいいかなと思っていたりします。
はい、
ちょっと時間があれになってきたな、1個削ろうかな。つまらない住宅地のすべての家というのも始まっていて、まあ、夜ドラマで、毎日15分ずつのやつとかねやっていたりしますが、これはまだ僕も序盤までしか見てないんで飛ばそうかな。これも結構面白そうではありました。続いて、霊媒探偵、城塚翡翠ですね。こちら10月16日からスタート、日本テレビ系で日曜日の毎週夜10時半という時間帯です。もともと原作の小説があって、霊能力者の城塚翡翠というキャラクター清原果耶さんが演じています、城塚は魂の匂いを感じ、死者を呼び戻すことができる特殊能力の持ち主であり、その力のせいで孤独な人生を歩んできたが、死者からのヒントを頼りに霊媒探偵として難解な事件と向き合うみたいなところで、まあ、霊媒とかね、降霊とか、なんか霊を下ろしてくる、まあ、死んだ人の魂を下ろしてくるみたいなところを、まあ、特殊能力として持っているキャラクターと、あとそれを支える、ミステリー作家ですね、瀬戸康史さんが演じていらっしゃいますけれども、それのコンビで、事件を解決していくみたいなところで、そこの辺なんていうんですかね、初回に関しては、まあ、いわゆる、まあ、謎解きミステリーみたいなもののフォーマットを取りつつも、なんかそこというよりは、なんかまあ死者の声を聞くというか、死者がどう思っているのか、まあ、アンナチュラルとかでも結構やられてきたことですけど、死者の思いみたいなものをいかに拾っていくかみたいなことにこうフォーカスを当てて、作っているのかなという印象が強かった。逆に言えば謎解き要素がほぼほぼないというか、容疑者が出てきたらもうすぐに謎が解決しちゃうみたいな展開になってきて、そこでいい、それでいいのみたいなところは思っていたりするので、そこがメインの作品ではないのかなみたいなところを、今のところは思ってます。第2話以降どうなるかっていうのもわからないし、小説が結構、このミステリーがすごいとか、いろいろな国内のミステリー賞で5巻とか取ってんのかなくらい取っている作品らしくて、いわゆるミステリー作品としても評価されているらしいし、これからちょっととんでもない展開があるらしいので、そこら辺も含めて今のところはちょっと、ミステリー好きとしては楽しみにしているところ。なんか原作は4話ぐらいしか多分ない、4話か5話ぐらいしかないらしくって、それ一応続編が別のシリーズで出てたりするらしいんですけど、どういう風に描くのかねみたいなことを原作ファンの方々が書いていたりしたので、ちょっと楽しみにしているところでもあります。
はい、
で、僕の方で見たのでは最後で、アトムの子ですね。10月16日から毎週日曜9時 TBS 系でございます。ゲーム業界を舞台に若き天才ゲーム開発者が 大資本との覇権を争う姿を描くオリジナルストーリー。個人でゲーム制作をしていた、ナユタは ある事件をきっかけにゲーム開発から離れる。しかし廃業の危機に瀕した、老舗玩具メーカーアトムが経営再建のため彼を探し始めるというところで、まあゲーム業界を描いたドラマも最近も結構増えてきているかなと思います。昔で言うと、大東京トイボックスとかやったかな。とか、いくつか浮かぶものもあると思うんですが、今回なんと日曜9時の枠ね。 まあ、半沢直樹以降をかなりガラッと変わってしまったと言っていい TBS の日曜夜、まあ、しかも仕事系のドラマという枠の中でこのゲーム業界を扱うというところで、まあ、昔ながらのいわゆる銀行とかを描いてきたそのシリーズの中で比較的新しい業界であるゲーム業界みたいなものを描こうとしている姿勢、新旧をこう組み合わせるみたいなチャレンジとしては面白いなと思いましたし、ちゃんとその扱う題材をなんかいわゆる机上の空論で作ったゲームではなく、すでにね世の中で配信されているゲームみたいなものを題材として使ったりとか、あとなぜかアトムという会社のキャラクターがファミ通のキャラクターだったりとか、なんかそういう新旧のゲームファンに対する目配せみたいなものをちゃんとしているっていうところでは、信頼がおけるいわゆる半沢フォーマットに単純にゲーム業界を置くんではなくって、ちゃんと今のゲーム業界みたいなものを考えた上で作っているドラマだなという印象があったので、まあいつもながらのね半沢フォーマットみたいなものは一応楽しみつつ、悪役は悪役らしくなんか分かりやすい構図みたいなものを楽しみつつ、そのゲーム業界をねより深く細かく描いてくれたらいいなと、ゲーム開発における苦労みたいなものが丁寧に描かれていくと楽しみだなというふうに今のところ心は思っているところです。
はい、
はい、ポンさんどうでした？ポンさんも見たということですけど、
ちなみに劇中で出てくるゲームは、うん、ダウンウェルっていうゲームなんですけれど、
はいはいはい、480円でしたね iPhone、
はい、これ実際にね、あるゲームなんで、
うん、
まあ、僕も、僕の場合はスイッチでやってますけど、
あ、そうなんだ、
はい、いろんなやつです移植されていて、まあ、うん、もうこのゲーム非常にシンプルで、地上から地下へどんどんどんどんどんどんどんどん、まあ、奥深くに行けば行くほど高得点っていう、まあ、それが基本構造で非常に分かりやすい。
結構難しいんですか、あれ。
まあ、いろんな障害物を避けたり、あと、まあ、その、自分の下の方に打つことができるんですけど、
うんうん、
まあ、それ上手にやっつけていかないと、まあ、やられてしまうので、まあ、でもね、意外とできないこともないので。
誰でもできるけど、奥は深いみたいな。
そうそうそう、そういう感じ。あと、目標が分かりですよね。どこまで深く行けたかっていうところ辺が目標に、持てるので、とても分かりやすくて面白い。
言ってしまえば、だから TBS はこのドラマでオリジナルゲーム出せば儲けられたのに、それをしなかったってことですもんね。
そうね。だから多分ね、先ほども、ファーストペンギンとかもありましたけど、やっぱ業界ものって、やっぱ批判浴びがちだと思うんだよね。どれぐらいどの重さでどうディティール描けるかっていうのがあって、だから今回、なんか監修入ってる人が結構ツイッターに登場してたりとか、僕ちらっと見ましたけど、やっぱ本物のゲームを使わないとリアルが出せないっていうのもあるし、だからね、その辺は、業界知ってる人の、なんかこう、深さによって見え方が変わるところもあるだろうね。
はいはいはいはい、はい。
そう。だから、いわゆる、モバイル系のゲーム、全部が悪いとは言ってないけど、なんかああいう課金系とかガチャだとか、あと、まあ、うん、お金配るとか、そういう要素ってもう、あからさまに多分揶揄してる感じがあるじゃないですか。
うんうんうん。
だからあの辺とかは、まあ、なんとなくの知ってる人は、ああ、そう、あるね。ああ、やっぱそうなんだと思うかもしれないけど、まあ、おたきりジョーみたいな人はいないよ。さすがに多分。
どうなんすかね。なんか、いや、最近でも、その、なんだっけ、あ、どう忘れしちゃった。映画でも、なんかそういう、ハリウッド映画でも同じような描写があったんですよ。タイカ・ワイティティが演じていたキャラクターで。
うん、うん、うんうん。
フリーガイか。フリーガイで。
あー、なるほどね。まあでも、割とこういう対立軸ってあるんですよ。まあ、
うん、
厳密じゃないけど、プレイステーション側はハイスペックゲーム機を提供する。
はいはい、どんどんどんどん技術を上
げて、で任天堂はいつかしらそういうふうなことを降りてハイスペックではなくてアイディア、まあ、カレッター技術の水平思考なんて話もあるけど、まあ、そういうふうな、うん、最新スペックじゃないけど面白いアイディアを見せるんだみたいな、
うんうん、
でインディーゲームも、まあ、それはしょうがないよね、規模が少ないからアイディアで迫るんだっていうふうなところの切り口になりがちだからそういう対立軸なんだけど、
うん、
別に売れてるゲームが悪いわけではないじゃない。
はいはい、もちろんもちろん素晴らしいゲームいっぱいありますよ、売れてるゲームでも。
そうだから、まあその辺で言うとその、いわゆるトリプル A とか売れてるゲームがあの世界線にまだ見えてないんだよね、普通に。
確かに描かれてはないですね。どうなんだろう。
そうそう、モンスターハンターとかは出てきてないじゃない。
そうですね、対立してるのはあくまでモバイル系のゲームの売れてるものですね。
そうだから、まあ まあ、これはゲーム業界問題というよりかは、悪役金に汚い、描かれ方する問題っていうか、
半蔵のフォーマットですね、完全に。
そうそうそう。だからね、お金儲ける人たちにもちゃんと意味があるんだっていうふうなところを描いてくれると、まあ、そこでさらに対立軸作ってくれれば納得いくんだけど、うん、ゲーム業界でもそういうふうなことをフォーマットにしてしまうと、なんかみんなそこの浅いお金持ってるやつ悪いみたいな感じになっちゃうから、まあ、そこをなんかもう一声とは思いますけど、やっぱインディーゲームを応援してる立場としてはなんか嬉しいよね、うん、ああいうものが描かれる、まあ、あんな感じで喜んでるのかなとかは分かんないけどね、山崎さんみたいな人がいるかどうか分かんないけど、なんか、はい、嬉しくはありますね。
そうですね。だから どうしてくるんですかね。なんかいきなりニッキーでしたっけ、ファミ通のキャラクターを使った 2D アクションゲームが始まってきたんで、
うん、
どうするのかなみたいな。
いやだ大変よ。だからね、そういう意味で言うと、そのダウンウェルは面白そうに見えたけど、
はい、
なんか スマブラ風なやつ出てきたじゃん。なんかよくわかんない。
はいはいはい、
あれとかもう悲惨じゃん。あんなのが、ね、一番売れてたらもう顎外れるじゃん。でその辺は難しいよね。本当に難しいと思う。大変、うん、大変だと思います。
普通にだから僕は TBS めちゃくちゃ金かけて作ってほしいですけどね。せっかくならね、そういうドラマね。あ、そういうゲームね。
まあ、この辺は、劇中で歌うまい方がいいのか問題とか、そういう問題に近づくと思いますけどね。
リアリティラインを外さないで、このぐらいの小規模の開発体制だったらこのぐらいのゲームですみたいなリアリティはちょっと担保しつつ、そこをアイデアでね、どうやって売るかってみたいなところが見たいところでもあるのかな。
はい、
ちなみにあれですね、小田切丈さんの役はもともと香川照之さんが演じる予定だったんですよね。
まあね、はい、でもまあ、いいんじゃない、いいんじゃない、
う
ん、はい、
いや、小田城でよかったなって僕は思ってます、今は。ああいう、
はい、
はい、他でポンさん見てる。
もっと日焼けしててもよかったな。
そうです、はい、日焼けしてくれたね。はい。ポンさん、他でなんか見てるドラマがあるということで、お願いできますでしょうか。
一応タイトルで言うと、帰らないおじさん。BSTBS ですね。それから、うん、商店街のピアニスト。BS 松竹東急ですね。
ね、
はい。それから、一橋桐子の犯罪日記。
うん、
はい、といったところを見てますよ。
はいはい、どうですかそれぞれ。
帰らないおじさんはね、まあ、要はなんか理由はよく分かんないんだけど、おじさん3人が仕事帰りに集まるわけ、
うん、
普通の銀行の人だとかスーパーの店長がいろんな人が集まって、で例えば今日はここで拾った棒を投げて、この棒の先の方を向いてる方に歩く。棒に従って散歩する。無目的散歩しようとかっつって。で、それで30分。とか。あと、昔やった野球盤やってみないって言って、野球盤を持ってきて、公園のベンチかなんかで、ずっとやる30分とか。
結構なおじさんですね、それね。
そう、結構なおじさんなんですよ。まあ、三石健とかね、出てきてますけど。そう。で、まあ、基本的にはお家に帰りたくないとかじゃなくて帰らない、つまり、子供の時、放課後さ、学校からお家まで、お家に帰っちゃったらおしまいだから、だから早く帰ってこいっていう風な声を頭に考えながらも、もうちょっと遊ぼう、もうちょっと遊ぼうっていう、あの気持ちを思い出してるおじさんたちの話っていうことです。
銀行だと結構時間遅いでしょ、6時とか7時とか。
まあ、劇中では、なんか木曜日なのかな、木曜日の定時になると、あ、じゃあ、今日帰ります。みたいな感じで帰ってたね。
なるほど。毎週木曜日の5時ぐらいから始まるストーリーなんだ。
そうそうそう。なんか、まあ、結構日が長いから、もうちょっと夏っぽいドラマなのかもしれませんけど。
なるほど、季節がね、そういう時
期。そうそう。なんかね、おじさんってフォーカスされづらいじゃない。
はい、ドラマではね、主演にはならないよね、おじさんはね。
そうそうそう。しかも、なんていうか、まあ、それは橋本潤さんとか出てくるから、まあ、割とそれは見られる感じにはなってる
んだよ。かっこいいじゃん、橋本さんかっこいいよね。
そうなのよ。だからね。
伊集院さんももちろんかっこいいですね。
はい、そうそうそう。かっこいいんだけれど、でも、まあ、おじさんとしての扱われ方が、なんか、僕は良くて、だから多分、うん、本当40オーバーじゃないと意味わかんないのかなっていう話も結構出てくる、うんちく的には。
ネタとして。
そうそうそう。だって野球盤とかをさ、ガンガンやってたような記憶がある人ってどれぐらいいるのかちょっと俺にはわからないけど。
うんうんうん。
うん。まあ、みたいなところを、舞台、狛江になってるんだよね、確か。
狛江。
狛江市ですね。
あ、
はい、設定上で出てくるわけじゃないけど、あの最後のテロップ出てくるので、なんかね、うん、見たことありそうでない風景がずっとあったりするので、まあ、そういうお散歩番組としても見れるし、まあ、何より遊んでる人の遊んでる姿を眺める30分っていうのはなかなか珍しい体験かなというふうに思ったりするので、なんか孤独のグルメの別なエキスをあのちゃんと撮れてる感じのドラマかなと思いますね。
なおちゃんは小学3年生とはちょっと違う。
そうね、なんかそのちょっとこねくり回してるような要素はほぼないですね。結構ストレートに、う
ん、おじさんのままですもんね。
そうそうそう、このあの頃のことを思い出して遊ぼうよってもうそれだけですからね。はい、まあなんか僕はあのとても面白かったけど、野球盤をやってるところになんかわーっとおじさんが集まってくるシーンがあるんだけど、